おはようございます。私は成長の家本部講師の小林光子です。第3回目の本日は、成長の家総裁、谷口正信先生のご著書、召喚雑感パート12をテキストに、命を尊ぶというテーマでお話をさせていただきます。皆様は ES 細胞という言葉を聞いたことがおありですか？ ES 細胞とは、精子と卵子が受精して5日から7日後の胚の内側に集まる細胞塊、細胞の塊のことです。専門的に研究している方でなければ、この ES 細胞を目にすることはほとんどないと思いますが、2009年を迎えてアメリカでは、オバマ政権が ES 細胞研究へ連邦予算の支出を決定するなど、世界的に関心が寄せられています。その理由は何であるかというと、この ES 細胞を使って臓器や神経組織などを作り出し、それを移植することで難病などで苦しむ人の治療に役立てようと考えられているからです。現在、全世界で移植のための臓器が不足しているそうです。例えば心臓が悪かったり、肝臓が悪かったりして、移植をするしか治療方法がない場合、臓器を提供してくださる方が現れないと、患者の回復は遅れるばかりです。しかしこの ES 細胞を使って、必要とされる臓器を作ることができれば、臓器提供者を待つことなく移植手術が可能となります。すでにマウスを使った実験では、マウスの ES 細胞から肝臓や神経組織が作られているということですから、人間への応用を期待する人も出てきています。こんな風に説明すると、放送をお聞きの方の中にも、ES 細胞の医療への応用を望む方がいらっしゃるかもしれません。しかし考えてみてください。受精卵はそのまま自然に成長すれば、一人の人間になります。ES 細胞はその受精卵を人間に成長させることなく、その途中段階で破壊して得られるものなのです。つまり人間の命を犠牲にして、得られる細胞なのです。このことから成長の家では ES 細胞の研究に反対しています。私は成長の家本部に勤めさせていただく少し前に母から人工流産してしまったあなたの弟がいると聞かされて非常にびっくりしました。それは母が成長の家に触れる前のことのようでした。理由を尋ねてみるとそういう時代だったからと悲しそうに、残念そうに教えてくれました。私にもその辛さが伝わってくるとともに、他にも兄弟がいたのだと知って、複雑な気持ちになりました。私が生まれたのは1965年、昭和40年です。インターネットでその頃の日本の様子を調べてみると、1948年、昭和23年、優生保護法が成立、1952年、昭和27年、アメリカの三次制限活動家のマーガレット・サンガー氏が再来日。1954年、昭和29年には、このサンガー氏の指導により、日本家族計画連盟が発足しています。そして1975年、昭和50年には、この日本家族計画連盟会長の加藤静江氏が勲一等瑞宝章を受章しています。私はこのような時代に子供を4人も育ててくれた両親に感謝するとともに、会うことのできなかった弟に毎日祝福の言葉を唱えることにしました。自分はおぎゃーと産声を上げて成長することができたのだから、そうでなかった子供のことはどうでもいいとは私には思えません。ですから、ES 細胞についても、たとえそれが目には見えないような小さなものであっても、やがて赤ちゃんとして誕生する命であるなら、それを他人の部分品として利用することなど、誰もが本心では望んでいないと信じます。さて次に ES 細胞の研究とともに注目されるのが、クローン胚の利用です。クローン胚は、核を取り除いた卵子に患者の核を移植し、それが細胞分裂を始めて成長すれば、患者と同じ遺伝情報を持つ胚となるそうです。 クローン肺からイエス細胞を取り出して臓器や組織にしてしまい、移植すれば拒絶反応が少ないであろうと予測されているのです。クローン肺は受精卵を使いませんが、成長の家はクローン肺の研究にも反対します。これに関して、本日のテキストではありませんが、成長の家総裁谷口正信先生のご著書、今こそ自然から学ぼうの273ページから274ページを紹介します。クローン肺ができて細胞分裂が行われるようになっても、必ずそれが子宮に着床し、さらに胎児として成長するわけでもない。つまり、肉体発生の物質的条件を整えておいても、そこに必ず自動的に人間の肺が生まれ、人体が形成されるわけではない。だからここに何らかの見えない主体者の力が働くと考えるべきだろう。宗教的にはこの主体者のことを霊魂と呼び、それが人間の本体だと考える。これは肺という肉体製造装置のいわば運転者であり、製造者でもあると考えられる。とすると、クローン肺が受精卵を含めた個人の命を犠牲にせずに作られるとしても、それが肉体製造装置の肺としての能力を獲得した時点で、霊魂の関与が始まったと見るべきである。朗読を終わります。クローン肺といえども、それが人体を形成して、赤ちゃんとして誕生するだけの能力を持つようになるということは、そこに生まれ出ようとする命、霊魂がもうすでに関わっているということです。ですからクローン肺を利用することも、命を奪うことと同じことになります。このようにお話ししてきて、私などは技術の進歩に驚くとともに、どこか遠い世界のことだろうか、と他人事のように感じてしまうこともあります。しかし新聞やニュースを見聞きして、いやそうではないのだと考え直します。2007年、平成19年の11月には、京都大学の山中伸弥教授らの研究チームと科学技術振興機構が発表した iPS 細胞の研究成果に世界が注目しました。本日のテキスト、召喚雑感パート12の70ページから71ページにその内容が紹介されていますので、一部省略して朗読します。なお冒頭のその教授というのは山中教授のことです。朗読いたします。その教授らのグループが人間の皮膚の細胞などに遺伝子を組み込むことで、一種の初期化を行い、受精卵のように各種の細胞に分化できる状態に戻すことに成功したのである。この研究が ES 細胞など他の万能細胞の研究よりも優れている点は、他人の受精卵や卵子を使わず、患者本人の細胞を利用することで、移植医療の最大の関門である拒絶反応の問題をクリアできる可能性が飛躍的に増大したことだ。朗読を終わります。私もこの日ニュースを見て素晴らしいなぁと感動しましたが、本日のテキストから注意しなければいけないこともあることを学びました。召喚雑感パート12の192ページを一部省略して紹介します。なお途中に出てくるこの万能細胞とは iPS 細胞のことです。では朗読します。どこかの本にも書いたが、技術は本質的に道具であるから、善でも悪でもないが、それを使う人の心が善や悪をもたらすのである。武器や兵器は自衛のためにも使えるが、強盗や殺戮のためにも使える。ES 細胞の技術はアルツハイマーの治療にも使えるし、クローン人間の作成にも使える。ではこの万能細胞の技術は治療目的以外に一体何に使えるか。この技術は極めて強力であるから、様々な目的に利用できるだろう。例えば、同性愛者間で遺伝上の子を設けることができる。また、ES 細胞と同等の能力を持った細胞だから、クローン人間が作れるだろう。さらに前もって自分のスペアパーツを作っておくこともできるだろう。もしかしたら若返りの手段に使えるかもしれない。これらは皆倫理問題を含んでいる。 朗読を終わります。最先端の医療技術を使えば何でもできる、そんな印象を抱いてしまいますが、このような現代だからこそ命の尊さについて真剣に考えなければならないのだと思います。さらに成長の家総裁谷口正信先生は、テキスト召喚雑感パート12の196ページから197ページで次のように警鐘を鳴らされています。朗読します。つまり我々は肉体の不死と再生を求めて鋭意努力し、かつ莫大なエネルギーと予算をかけて突き進んでいるのである。その努力の中で万能細胞が作られ、臓器再構築の方法が発見されつつある。しかしこの目的自体の是非については誰も何も発言しないようだ。我々人間は皆不死を求め再生を願っている。だから皆が求めることは正しく、かつ善である。そのために研究に努力し、大量の時間と資金を投入することは素晴らしい。そういう声が聞こえるような気がする。しかし人間が皆不死となり、死人はことごとく再生する世界がどんな世界であるかを考えた人がどれだけいるだろうか。それが善である理由はどこにあるだろうか。私が言う深い問題とはこういうことなのである。朗読を終わります。成長の家では心が運命を作ると教えます。つまり体も運命も自分が作り出しているのです。そして自分の心を環境や肉体に映し出しながら、本来の素晴らしさを見つけ出し、神の子としての本性を表現していくのが人生の目的であるともお教えいただきます。人は神の子を表現しようと努力するとき、真の喜びを感じます。皆様もご自分の神の子としての素晴らしさをますます表現なさってみてください。そうすればますますお幸せになられることでしょう。またそんな時は自分の命の尊さ、そして他の人の命の尊さをより強く感じることができるに違いありません。それでは時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。